あなたの歌声を披露しませんか。芭蕉祭市民合唱団、子ども合唱団参加者募集。問い合わせ文化交流課、電話 229621、 ファックス 229619。 芭蕉祭式典日時、10月12日金曜日午前9時25分から11時30分。式典開催場所、上野公園内廃聖殿前広場。芭蕉祭市民合唱団。出演時間、午前9時50分頃から11時30分。対象者、練習、式典に参加できる人。曲目、芭蕉王参加、芭蕉、奥の細道、芭蕉さんの4曲。練習日時、9月29日土曜日、10月8日月曜日祝日、午後7時30分から9時30分。練習場所、ハイトピア伊賀、5階多目的小研修室。芭蕉祭子ども合唱団、出演時間、午前9時30分頃から約10分間。対象者、小学校3年生から6年生で練習・式典に参加できる人。募集人数30人、先着順。曲目、芭蕉さん。練習日時、9月22日土曜日、10月6日土曜日、午後1時30分から3時。練習場所、上野西小学校多目的ホール。申し込み方法、電話、ファックス、E メール。なお、ファックス、E メールの場合は、氏名、電話番号、市民、子ども合唱団への参加経験の有無を記載してください。申し込み先、問い合わせ、文化交流課、メールアドレス、bunkaa@citya.iga.lg.jp。 日常生活に介護が必要な人に、特別障害者手当、障害児福祉手当。問い合わせ、障害福祉課、電話 229656、 ファックス229662。特別障害者手当。対象者、20歳以上で、身体または知的・精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の人。次に該当する場合は支給しません。1、施設に入所しているとき。2、病院や診療所に3ヶ月以上継続して入院しているとき。3. 本人とその配偶者または扶養義務者に一定額以上の所得があるとき。障害児福祉手当。対象者、20歳未満で、身体または知的・精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする人。次に該当する場合は支給しません。1. 障害を支給事由とする年金を受けているとき。2. 施設に入所しているとき。3. 本人とその扶養義務者に一定額以上の所得があるとき。認定を受けるには、これらの手当は本人、障害児の場合は保護者からの請求により認定されます。障害の状態については、指定の診断書などを提出していただき、審査を行います。現況届の提出が必要です。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している人は、受給資格確認のために現況届、所得状況届を含む の提出が必要です。必要書類を送付しますので、必ず提出してください。期日までに提出がないと、受給資格があっても、引き続き手当を受けることができなくなる場合があります。提出期間、8月10日金曜日から9月11日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。提出先、障害福祉課、各支所、住民福祉課。
家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられています。家電4品目、テレビ、冷蔵庫などの出し方。問い合わせ、廃棄物対策課、電話、201050、ファックス、202575。家電4品目とは、家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機のことで、これらは家電リサイクル法により、消費者がリサイクル料金を負担することや、メーカーなどに引き取りとリサイクルが義務付けられています。次のいずれかの方法、有料で処分してください。処分方法、依頼、持ち込み先、手続きなどの順にお読みします。処分方法、購入した家電小売店がわかる、買い替える場合、依頼、持ち込み先、家電小売店、販売店、手続きなど、購入した店、または買い替えをする販売店にご相談ください。購入した家電小売店がわからない、近くにない、すでにない場合、家電4品目を扱っている小売店、家電回収協力店、家電小売店または家電回収協力店、三重県電気商業組合伊賀支部の協定店15店にご相談ください。なお、協定店名は市ホームページをご覧いただくか、廃棄物対策課へお問い合わせください。ただし、協定店は販売した小売店でないため、引き取り義務はありません。指定引き取り場所に直接持ち込む場合、指定引き取り場所、営業日をご確認ください。郵便局、ゆうちょ銀行で、家電リサイクル券を購入し、券とともに製品を持ち込んでください。指定引き取り場所、滋賀金鉱運輸倉庫株式会社三重支店第二倉庫、伊賀市小田町1751番地の5、電話221321、伊賀南部クリーンセンターに直接持ち込む場合、ただし青山支所管内の人のみ。伊賀南部クリーンセンター、営業日をご確認ください。郵便局、ゆうちょ銀行で家電リサイクル券を購入し、券とともに製品を持ち込んでください。別途収集運搬料金として1点につき2000円の特定家庭用機器搬送券が必要です。詳しくは伊賀南部クリーンセンター電話531120へお問い合わせください。廃家電、家電4品目を引き取ってもらうには、リサイクル料金と収集運搬料金を支払う必要があり、リサイクル料金はメーカーごとに、収集運搬料金は小売店ごとに異なります。リサイクル料金について詳しくは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター電話0120-319640へお問い合わせください。 明るく住みよい街を作るために、ブラック問題、差別を正しく知ろう第4回。問い合わせ、人権政策課、電話471286、ファックス471288。今回は被差別部落の人たちのかつての暮らしから、部落差別について考えてみたいと思います。被差別部落の人たちは、社会の底辺の身分であったと考えている人も多いと思いますが、実は下ではなく社会の外に置かれた存在でした。一方で、被差別部落の人たちは、私有場から比較の製造、町や村の警備、犯罪者の捕獲や刑を執行する役、城や寺社の清掃など、社会にとって不可欠な仕事を担っていたため、権力によって支配され、社会に組み入れられたという矛盾する側面もありました。そのため、被差別部落外の町人と接触する機会も多くありましたが、社会の外に置かれていたため、得体の知れない人たち、死んだ牛や馬を扱う怖い人たち、という感覚で差別されていたと考えられています。また、被差別部落の人たちの中には、能の大成者として有名な観阿弥世阿弥のように芸能を営む人や、日本の文化を代表する庭園を手掛けた庭師など、芸術面に深く貢献した人のほか、一万石の大名に匹敵するような権力を持っていた人など、社会から排除されながらも、社会に大きな影響を与えた人たちもいました。社会は多様な人が集まり、それぞれが役割を果たすことで成り立っています。また、多様な人が個人の能力を発揮することで、今の社会を築いてきました。それは昔も今も変わりません。その中で特定の人を排除することは、あまりに無意味なことではないでしょうか。